世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト。せんべいのこんにちは。今週はモンゴルのこんにちはせんべいのから始まりました。世田谷おもてなしプロジェクト、マスコットキャラクターのおもてなしちゃんです。おもてはひらがな、なしは漢字、果物のなしをイメージしたマスコットキャラクターなんだ。ほっぺたのそばかすと頭に乗った葉っぱがトレードマーク。自分で言うのもなんだけど、子供ながらおもてなしのできる優しい子なんだよ。この番組は世田谷から世界へ、おもてなしのリアルな現場、おもてなしの最前線を発信していきます。おもてなしは元気をくれます。私と一緒に人を思いやるおもてなしマインドを磨いちゃいましょう。さーて、今日は新型コロナウイルスの影響で困っている世田谷区内の子育て家庭向けに、地域の飲食店が美味しいお弁当を200円で毎日提供しようというプロジェクト、世田谷子ども弁当をご紹介します。プロジェクトを立ち上げた一般社団法人ハイコラ代表理事の杉山めぐみさん、そして実際にこのプロジェクトに参加している飲食店の一つ、レインボーカフェ&ワインダイニング三軒茶のオーナー松尾さんにもお電話をつないで詳しくお話伺っちゃいなーし。どうぞお楽しみに。それでは世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、まずはこちらのコーナーから行ってみよう。
こんにちは。
こんにちは。
このコーナーでは毎週世界の言葉でこんにちはをご紹介します。いろんな国のこんにちはをラジオを通して一緒に学んでいきましょう。今日取り上げるのはモンゴル国、通称モンゴルです。モンゴルは中国とロシアに隣接する国で、広い大地と家畜を移動させながら暮らす遊牧民文化で知られているんだ。日本ではモンゴル出身の力士が大活躍して、すっかりおなじみだよね。の伝統的な歌唱法、ホーミーって言うんだって。なになに？ホーミーとは、一人の人間が二つの音声を同時に発するという他には例を見ないモンゴル独特の歌唱法らしい。一つの声はダミ声で、もう一つは綺麗に澄んだ声を出す、つまり一人デュエットってこと。ちょっと聞いてみる？や竹でできた倍音楽器で、大きさは手のひらサイズが一般的。振動を伝える弁に軽く前歯を当てて、指で弁を引くことによって口の中で共鳴して、こんな音が出るんだそう。世界にはまだまだ知らない音の世界があるもんだね。ということで、お待たせしました。モンゴルの挨拶行っちゃおうかな。モンゴルの公用語はモンゴル語。モンゴル語でこんにちははせんべいのって言うんだよ。せんべいの、せんべいいらない、せんべいのって覚えるといいかも。モンゴルの人に会ったらせんべいのって笑顔で声をかけてね。世界の言葉でこんにちは、今週は モンゴルのこんにちは、せんべいのをご紹介しました。
ここからはおもてなしの最前線をご紹介します。新型コロナウイルスの影響で困っている区内の子育て家庭向けに低価格でお弁当を提供するプロジェクト、世田谷子ども弁当。このプロジェクトを立ち上げた一般社団法人ハイコラ代表理事の杉山めぐみさんとお電話がつながっています。杉山さん、こんにちは。
こんにちは、杉山と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では改めて簡単で結構です、自己紹介お願いします。
はい、一般社団法人ハイコラの代表をしております杉山めぐみと申します。子育て支援を世田谷区内でさせていただいております。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それでは早速、世田谷子ども弁当プロジェクトについて伺いたいと思います。改めて、世田谷子ども弁当プロジェクトとは何ですか？
はい、ですね、新型コロナウイルスで、学校が休校になったり、会社も在宅になって、はい、お母様たちに大変毎日負担が、お食事、家事、育児と大きいというお声があったのと、はい、あと町の飲食店さんも本当にすごい苦しい状況になってしまって、私どもはここをつなげられないかなと思って、はい、ちょっと考えたプロジェクトです。
もうスタートしてるんですもんね。6月1日からスタートして、お客様の反応ってどうですか？
そうですね、大変反響をいただいておりまして、連日、満帆で30食お配りさせていただいております。
1食200円でっていうのもまた嬉しいですよね。
そうですね、お店の方に頑張っていただいて、はい、作っていただいております。
そうですね、このプロジェクトを通じてたくさんの地域の皆さんとのつながりもできたんじゃないですか？
そうですね、というか本当に皆さんご苦労なさって毎日過ごしていらっしゃるなというのがとてもよくわかります。お弁当を配るときに、はい、ちょっとお話を伺うんですけれども、はい、ご主人が在宅でお仕事されていて、赤ちゃんとずっと外にいなければいけないという方ですとか、はい、あと逆にお母さん自身がすごい働かれていて、教職に就かれたり病院関係だったりして、はい、お家に帰ってこれないので、ご親戚の方がずっとご兄弟の面倒を見ているとかですね、はい、本当にいろいろな生活形態が変わってしまったので、ご苦労されて過ごされているなというのがとっても分かります。
そうですよね。でも本当にこのお弁当も大人気と伺ってまして、で予約も結構なかなか取れないのではっていうふうな声もあるんですけど、どうですか？
そうですね、予約は一応だいぶ埋まってきてはいるんですけれども、はい、キャンセル待ちというシステムがありまして、
はい
はい、日々いろいろお子様のご都合で入れ替わったりしてますので、はい、キャンセル待ちもございますので、ぜひチェックしていただければと思います。
中学生以下のお子様を子育て中の家庭の方が買うことができるというこのお弁当なんですけれども、はい、このお弁当を作っている町のおいしい応援団が5店舗ですよね？
はい、6店舗。
6店舗、失礼しました。はい、ぜひご紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。産直の魚介と日本酒、焼酎、和バルの三茶マレさん。
はい。
それから、うちごはんさん、レインボー三軒茶屋さん、はい、株式会社ワインビトさん、丸鶏富士屋さん、淡路島と倉江三軒茶屋店さんの6店舗さんなんです。はい、どこも三軒茶屋を代表するような本当に素敵なお店ばかりで、無添加ですとか、はい、素材にすごくこだわっていたり、調理も専門的に行われているというお店がですね、
はい、
子どもたちに食事に本当に積極的に関わってくださるような形になって本当に嬉しいです。
メニューもそれぞれ凝ったって言いますか、こだわりを持った美味しそうなメニューなんですよね。
そうなんです。もう本当考えてくださっていて助かります。
はい、印象に残っているエピソードとかってありますか？
例えば三茶マレさんでは、はい、従業員さんも飲食店さんなんで、お子さんと一緒に食事が取れないっていうことで、
はい、
すごく今回の件には理解をいただいていたりとかですね、 あとあのワイン人さんと淡路島奥倉さんはあの山形県の、お店だったり、はい、淡路島さんは淡路島のお店なので、あのコロナでその地方の生産物の行き場がなくなってらっしゃるそうで、はい、であのお弁当を作ることでその地方も救うことになると言ってくださっていて、はい、あの世田谷区の子どもたちを救いましょうよと言ってくださっていて、とても心強いです。
いいですね、はい、こうやってまたつながりもできて温かい気持ちになりますよね。
はい、
でこの参加店舗の、1店舗なんと、杉山さんの同級生の方もいらっしゃるとこの後ご登場いただくんですが、実は、はい、
あのレインボーさん現在の、はいはい、あの代表のものが中学生の時の同級生で、
またこれもご縁ですよね
そうですね、あの地元なので、はい、あのそういったお店もありまして、まず一番に相談しました。
うーん、はい、じゃあ今後のスケジュールかインフォメーション、そして購入方法はホームページをご覧になっていただくのが一番いいでしょうか。
あ、そうですね、あのホームページのカレンダーを見てご予約いただけます。あの先ほど言いましたがキャンセル待ちもできますので、ぜひ覗いてみてください。
は
い、
8月末までの平日っていうことなんですよね。1日30食、
はい、あの月曜日定休のお店もあるので、はい、火曜から土曜になっているお店もあります。ちょっとカレンダー見ていただいて、8月末まで ほぼ平日毎日、週5日毎日頑張りますのでよろしくお願いいたします。
世田谷子ども弁当のホームページ、はい、ございますので こちらでいろいろ今後のスケジュールなどぜひチェックをしていただきたいと思います。
はい、
では最後にリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいんですけれども、はい、あのハイコラのこの活動も2018年からスタートしたんですよね。
はい、
支援活動、はい、通してたくさんの出会いとかもあったと思うんですが、何かメッセージありましたらぜひお願いします。
ありがとうございます。はい、これはですね、地域の子育て家庭さんと町を結んでいけたらなという活動をしています。
はい、
はい、今回のこともあのたくさんの方に、まあ、飲食店さんもそうですし、地域の方が寄付をくださったりですとか、
はい、
商店街さんからお菓子の寄付がたくさんもらったりですとか、あと折り紙を子どもたちに折ってくださっている方も50人以上いらっしゃるので、はい、あのたくさんの人が皆さんを応援してますというところを届けられたらいいなと思っています。
うーん、
はい、あのまだまだ学校や、ね、会社もあのちゃんと元には戻っていないと思いますので、はい、とても大変な状況だと思います。あの8月末まで頑張りますので、あのぜひご利用くださいということをお伝えできればなと思います。
はい、ありがとうございました。今度は世田谷子ども弁当の趣旨に賛同してお弁当を提供する側、6月29日から7月10日までを担当するレインボーカフェ&ワインダイニング三軒茶屋オーナーの松野凛さんとお電話がつながっております。松野さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
では最初に簡単で結構です、自己紹介お願いします。
自己紹介、
はい、どうぞ。
自己紹介ですよね。私あの大田小学校梅ヶ丘中学校出身の、はい、ずっと地元におりまして、であの10年ぐらい前に独立をして今、はい、あの8店舗ぐらい世田谷中心にやらせていただいてます。
よろしくお願いいたします。
はいはい、
世田谷子ども弁当プロジェクトに参加のきっかけを教えてください。
はい、きっかけはあの中学の同級生のね、梅中のあの同級生のハイコラの、はい、杉山さんから、紹介されてっていうことなんですけれども、はい、であのまあ趣旨としてね、
はい、
お子さんが今学校とか行ったり行けなかったりとか、うん、あの親御さんがご飯作ったりとか大変だっていうのを聞きまして、はい、で、やっぱりうち飯屋やってますんで、はい、うん、あのこういう時に少しでもなんかお役に立てればみたいに思ったんですけれどね。
うん、
で、あのやっぱり今まあ、解除になったりしてあれしたんですけども、はい、なかなか客足も戻らないと。で、店のスタッフなんかもやっぱりこういっぱいのお客さんにね楽しんでもらうとか、
はい、
そういうのがやっぱり飯屋の醍醐味だと思うんで、うん、こういう機会いただいてありがたいと思ってます。
子ども弁当メニュー公演エピソードとかありましたらぜひ教えていただきたいんです。ね、美味しそうなメニューがいっぱい、はい、
お話しいただいてから、うちの、現場の方とね、はい、話をして、で、ぜひ日替わりでね、毎日、やろうじゃないかと。で、やっぱりお子さんなんで、うち、いつもはやっぱりこう飲み屋さんみたいな感じなので、はい、大人の おつまみなんかがね、得意でやってるんですけれど、今回、お子さんということで、まあ、どんなのがいいのかなとか、
はい、
玉ねぎ大丈夫かなとか、言いながら、それでもやっぱりこう、栄養のね、あるものを、みたいな感じで、考えてやってます。で、うちがそもそも全店舗で化学調味料なんかを無添加の、はい、食事を提供してるっていうことなので、はい、うん、ぜひそういったことを、まあ、栄養の少しでもあるものをね、日替わりでっていうふうに、作りました。
照り焼きチキン弁当バージョンを、はい、子供弁当バージョンを、はい、見せていただいたんですが、
はいはいはい、
もう彩りが鮮やかで美味しそうですね。
やっぱりこう色味っていうかね、やっぱ栄養の部分で気を使って、うん、で、
はい、
チキンの方も日南鶏ってこうね、美味しい鶏を使ってやってます、
はい、でコーンとかがね、なんかお子様大好きみたいな感じでね、
はい、それがお子さんまあバージョンかなと思って、
はい、あとご飯にもなんか色がついてますね、
そうですね、はい、普段は玄米出してるんですけど、
はい、
玄米 100% だとちょっとお子さんあれかもしれないんで、その辺も工夫しながらやって
ます。もう本当に皆さん楽しんでもらえますよね。
はい、ぜひ。
町の美味しい応援団としてのこれからってどうですか？
はい、はい、やっぱり今コロナ禍でね、皆さん不安があったりとかしてと思うんですけれど、はい、まあ3密、
はい、
うん、こういうのに気をつけながらね、まあうちは飯屋ですんで、美味しいご飯とか楽しい時間をね、特に町の人たち、うちなんかやっぱ三茶とか下北とかそういうとこでやってるんで、はい、地元の人たちがお客さんですんで、少しでも勇気づけたりとかね、元気に営業してますよとかいう姿、
はい、
ね、そういうのをお見せできたりしたら嬉しいかなと思ってます。
お店にも伺いますね。
はい、お願いします。
詳しくホームページをご覧いただきたいんですが、はい、牛ハラミのグリルとかって美味しいんですよね、お店の方ではね。
そうですね、うん、全部無添加でやってますので、
はい、個人的に私の友達が大ファンで、飲み放題とかよく利用させて
そう、飲み放題もや
って、
はい、
ぜひ大人の皆さんもね、遊びに行っていただきたいと思います、はい、では最後にリスナーの皆さんに改めてメッセージをお願いします。
はい、まあコロナで今大変だと思うんですけれど、まあ、僕なんかも信じてるのは、まあ、いつかは必ず、終わるでしょうと思ってますので、まあ、それまでは不安もあったりとかしますけども、皆さん気をつけいただきながらね、ぜひレインボー三軒茶屋で、美味しいご飯でも食べて元気になって、いただいて、みんなで協力して頑張りましょうっていう感じですかね。
ありがとうございます、はい、今日の素敵なお客様はレインボーカフェ&ワインダイニング三軒茶屋オーナーの松野凛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ワン、ツー、スリー、フォ
ー。ここでお知らせです。おもてなしちゃんがマスコットキャラクターを務める世田谷おもてなし交流参加実行委員会、実はおもてなしちゃんには仲間がいて、実行委員会の施設応援団ソックス5のメンバーと一緒に世田谷を盛り上げようと日々頑張っているんです。そこで毎回おもてなしちゃんの仲間ソックス5のメンバーを一人ずつ紹介しています。メンバー紹介の最後を飾るのは数字で053と書いて、読み方はおこさん。本名も年齢も性別も明らかにされていない、まさに謎の人。とっても背が高くてカラフルな服装、職業はインスタグラマーとして活躍しています。ヴィーガンのため世田谷育ちの野菜に詳しく、世田谷育ちを使った料理も得意なんだそうです。おこさん、どんなキャラクターなのか SNS でチェック、応援よろしくお願いします。 Facebook、Instagram、Twitter で世田谷おもてなし交流参加実行委員会と検索、ぜひフォローしてくださいね。そしてもう一つ、世田谷町中観光交流協会のキャッチフレーズ、小さな大好き止まらないを知ってますか？世田谷は一つの街の中にも様々な表情があります。だからこそ歩くたびに発見が尽きない見どころ満載の街です。知れば知るほど好きが止まらなくなるという思いが込められているんです。そんな魅力あふれる世田谷の小さな大好きや私のお気に入りの場所を大募集。毎日の生活の中での小さな大好きで結構です。どしどしお寄せください。お待ちしています。
世界に届け世田谷おもてなしプロジェクター、そろそろお別れの時間です。やっほー、お気に入りの世田谷メールいただきました。ありがとうございます。ラジオネームあきらさんから。メアオ不動尊によく行きます。今ちょうど参道に咲いているアジサイが見頃で、雨上がりのしっとりとした雰囲気にアジサイが生えて綺麗ですよ、といただきました。ありがとうございます。メアオ不動尊、東急世田谷線三軒茶駅から本当に歩いてすぐなんですよね。おもてなしちゃんも行ってみたいと思います。そしてラジオネームおもてアリさん、あ、おもてなしちゃんの仲間、違うか。多摩川の河川敷から見る風景が好きです。今年は花火大会が中止になってしまって残念、といただきました。多摩川の河川敷キラキラしてて、おもてなしちゃんも大好きなんです。花火大会そう今年中止なんですよね、残念だけど、でも来年開催されることを祈って楽しみに待ちましょうね。ありがとうございました。番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。お気に入りの世田谷も引き続き募集中、それからおもてなし情報も大歓迎。あなたの周りで見かけたおもてなし情報、ぜひお寄せください。お待ちしてます。メールの宛先は数字の834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 世界に届け世田谷おもてなしプロジェクトまで。放送はインターネットで世界中どこからでも聞くことができます。 FM 世田谷ホームページトップの黄色いボタンをクリックして聞いてね。それと無料ラジオアプリリスラジでも聞けちゃいます。お友達にもどんどん広めてね。来週もおもてなしちゃん得意の気配りで明るくお送りしちゃいます。あー、そうそう、この番組は1週おきに再放送でお届けしてます。聞き逃しても大丈夫じゃなくて、毎週聞いてね。お相手はおもてなしちゃんこと武田よし子よしりんでした。また来週、バイバイ。
この番組は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の提供でお送りしました。